NTR
今週のニュース。
じゃあ、はい、デオさん。
じゃあ、先週のフォローアップ。
はい。
楽天が通りましたね。独占契約。
はいはい。
防衛権。
はい。
そこから、まあ、サムライセンシングして他がどうなるか分かりませんみたいな話してましたけども、はい、ツイッターを見る限りダゾーンはないです。
おお。
あのダゾーンのヘルプセンターが今年はないですって言って
ます。ああ、そう。
はい。なんで多分ダゾーンはないです。
はい。
で、今日発表されたんですけど、ワウワウが放送決定しましたね。
そうだね。はいはい、うん、
おめでとうございます。
おめでとうございます。
いや、本当いろんなところに、いろんなところに行くと説明を求められるの。
ああ
、はい。どうなってんの、どうなってんの、はい、でこの間、それこそ犬川の練習試合で、相手が、うん、あの NBA 好きだっていうことを
知
って、
そうだったね、
試合中、俺インサイドだからもうボコボコ、オラーとか言いながら相手をボコあの突っ込んだりとかしてるの
に、フィジカルにプレッシャーを
試合終わった後、あ、どうもって言ってNBA 好きだって聞きましたって言って
コービー本買ってください
コービー本買ってくださいって言いに行ったんだけどそしたら楽天どうなってるのみたいなこと言って、ワウワウでやってくれやってくれみたいなことをすごい言われ
て、ワウワウの根強いファンがいる、
ワウワウ人気すごいのよ。
へ
だツイッター見せてもやっぱそうだったな、うん、ワウワウ放送しないのお前バカ野郎みたいなのを楽天とか NBA のアカウントにメンション付きで飛ばしてる人すごいいて、
マジで、いやワンワンファンはめんどくさいってことでいい、
いやいやいやそんなことはないいやでも本当多くて、いやワンワン人気すごい、ね、やっぱあのテレビで何もしなくても見れるっていうの
が、ああそうだね、確かにね、
そのネットとか詳しくない人でも
確かに、
こう繋いで契約すれば見れるっていうのはやっぱ大きいんだなって、やっぱテレビってでかいんだね、
うん、うん、確かに、
まあね、BS ね、あとワウワウは10月22日夜7時から、
はい、
安室奈美恵さんのですね、沖縄ライブが放送されますのでこれはぜひ入っていただきたい、
どうでもいい、
最近でも CM めちゃくちゃ流れますよね、
これはぜひ入ってい
ただきたい、ワウワウ安室って
はい、ワウワウ安室で検索してください
はい、何を真剣に喋ってるのかと思ったら
以上フォローアップです
あのフォローアップ1個あって、あのテネス君かな、はい、があのほら割と前の話題だけど、あれがレオが、はい、そのウェイドが自分のところ運転をね子供にさせてるよみたいな、
フェラーリで運転練習してました、
だけどそれが今回フォローアップで、
はい、
ショッピングに息子と行ったっていうのがあって
車を買いに、
で、まあアウディなんかいいんじゃないみたいな話をしたら、息子がいやでも俺フェラーリもちょっといいんだよなって言ったんだけど、それは待てと、それは将来お前が俺に買ってくれと、
あーなるほどね、
あれあれ通じてます、
いやわかるんだけど、はい、お前運転練習フェラーリでさせたやんそれは欲しくなるやろ
確かにね、はい、ということで息子エイド君の最初の車はどうやらアウディになりそうです、
アウディ、はい、いい車ですよ、
あ、はい、確かにミイキさんもねアウディ好きですね、
アウディ好きです
ね、めっちゃかっこいいですもんね、はい、ミイキさんの車めっちゃかっこいいっす、
はいはい、次のニュースは、はい、
リチャード・ジェファーソンとケイ・フェルダーがアトランタにトレードされて即ウェイブされました、
はいはいはい、
まあ、クリーブランドがロスターを削らないといけないという状況がありまして、はい、で、あの代償はあのユーロの誰も知らないような選手の交渉権、うん、
はいはいはい、
で、リチャード・ジェファーソンはその後、デンバーがクレームしました、
はい、
で、フェルダーはブルズがクレームしました、
はいはい、
クレームっていう、あのウェーブすると、
うん、
ウェーブしてそのまま時間が経つと、
はい、
あのそのままフリーエージェントになるんだけど、
はい、
そうなるとウェーブしたチームにサラリーキャップとして加算される
ん
です、
うん、
でもウェーブ期間中っていうのがある、2週間、はい、2週間だから2週間ぐらい、
はい、
その期間中に他のチームが欲しいですっていくと、うん、その
キャップごとってこと、
そうそう、そのサラリーは全部元のチームから取ったチームに移行するんですよ、はいはいはい、
なるほどね、
うん、だからアトランタとしてはやったって感じだった、
ね、ああ、うん、なるほどなるほど、
まあでも RJ を取ってデンバーはジャミア・ネルソンをカットしたから、
うん、
結構な動きだよ ね、
そうだね、
ネルソンなんて去年結構出てるでしょ、
うん、
去年途中からスタメン
じゃないですか、
多分 何試合ぐらい出てると思うん
だよね。だから今年だから多分
マレーと
ムディエに相当かけてるんじゃない。
そうだから去年多用した選手をカットしてまで大ベテラン選手を取るって結構なことだよね、う
ん、確かに。
だから相当賭けに出てると思うんだけど、まあ気に入ってるんだろう
でケイフェルダーの、
ケイフェルダーはうちはあのポイントガードがみんな怪我しちゃってるから。
あスクーターとね、
そうスクーター、うん、キャメロンペイン、ね、スクーターペインと、
そんなニックネーム
クリス・ダンがめっちゃ活躍した試合で、はい、あの解放脱臼する
っていう、わお、はい、
イラン系が解放脱臼って、要は骨が指の骨が脱臼した結果
避けて
皮膚の外に骨が出ちゃいました、
うん、あれケビン・ウェアみたいな。
あれは骨折だから、骨折して出てるのとまた脱臼して出てるのから、ダウンはまだ脱臼だからそんな数週間、
まあ、戻せばってことね、はい、
あ折れてはない、
そう折れてはいないから、まあ、そのうち戻ってくるんだけど、まあ、だから本当ポイントガード不足で今デリングラントがスタメンしてて、うん、控えはあのライアン・アーチ・ディアコンっつって、うん、あの2ウェイ契約の選手
なんです。ああもう2ウェイがいきなり即スタ、あの開幕控えのスタイルなんだ。
どうするんだろうなと思ってたらやっぱポイントガードの調子、
はい、
はい、まあいいんじゃないですか、まあ、フェルダーでもね175センチとかだからね。
うーん、
でも G リーグでめっちゃ活躍してるのあいつ去
年、
はい、11試合ぐらいしか出てないんだけど平均30点ぐらい取って
る。マジすごいじゃん。
でフリースローがめっちゃ多いの。
これじゃあシカゴ15位になれないんじゃないの、K フェルダー爆発で。
頑張るよ
タンク力
いやいやいや、まあそんな、はい、で言っても G リーグだから。
まあそうですね、はい、
まあ、状況は全然違いだって、クリーブランドに出てる時はそんな活躍してないわけだから、
はい、
まあでも ね日本人の好きなこうスモールガードですから、
あ
応援すれば
お前がしろよはい、私メンフィス案件2つあります。
はい、
一個、
はい、
トニー・アレンメンフィスの永久欠番
におめでとう、
イエーイ。でこれね、その、まあ、ツイッターとか見てると現役で永久欠番にするのはおかしいんじゃないのとか、
ね、
これでその、まあ、永久欠番にしちゃったせいで、じゃあそのポール・ピアースとかみたいに最後をメンフィスの選手として迎えて終えるみたいなのができないじゃんみたいなのもあったんですけど、
でできるでしょ、できない、
いやその9番としては、
でも別に9番切ればいいじゃんって僕は思いましたけどね、それを見た
時。それってできない
本人そこでこんなに食い込まれると思
う、まあ、い
いや、ちょっと皆まで言っていい、
続けて最後
に、そういうね、そういうお話がツイッター上の感想であったんですけども、トニー・アレンがそもそもその自分のナンバーがメンフィスで永久欠番になりましたっていうニュースを聞いて泣きながらインタビューしてる、感動して、
はい、
だからもうトニアレが泣きながら喜んでくれたんだったら、うん、もうそんなどうでもいいんじゃないのって、そのだから帰ってきて別にね、最後メンフィスグリズリーとして引退しましたっていうのが別に何番でもいいし、
え、でも、
はい、
ザックもそうだけど、
はい、
しますよってだけでまだしてないでしょ。
ああ、でもこれからなのか、でもするっていうアナウンスはしたから、
これからします
っていう話は、ね、
多分引退
のモラトリアムみたいな
のが、
ね、待つ
と思う、引退したら速攻するとだろうけど、
はい、
そんなね、だっておかしいじゃん、他のチームにいるのにちょっとうちで引退
延期決
まりするから来て来てっておかしいじゃん、
確かにセレモニー的にね、
だから別に最終シーズンやるっていうのは別に問題ないと思うし、
なるほどね、
しててもやればいいと思うし、
開幕戦になかったでしたっけセレモニー、うちペリカン
でやるから、あ、そうかそうか、それで
表彰するってなんかあったと思います、
でもそこでやっちゃうこと
セレモニーはあると思います。
でちなみにトニアレさんの決め台詞のファーストチームオールディフェンスっていうのがあるんですけど、はいはい、メンフィス公式がファーストチームオールメンフィス、
あれね、よかったね、
泣けますね、
あれはいいね、
はい、で、これここから豆なんですけど、
はい、
9番って実はボストンでもニューオリンズでもつけてないです、メンフィスだけ9番です、
はい、
なんとロンドの9に影響されてつけたらしいです。
ああ、そうなんだ、
意外と、はい、
大学時代は、
あ、大学時代の番号は知らないですそれは知らないです、はい、
そうなんだ。じゃあ相当
仲いいみたいですね。
仲いいん
だ。はい。
そしてペリカンズで一緒になって、
はい、そう。あ、そうだからまあまあそもそもペリカンズ一緒になったから9番つけれないっていうのもあるんだけど。
いやいやまあまあ つけれないのあるけど、はい、本人としてはロンドとまた一緒にできるでイエーイみたいな。
あ、でもそこもあるんじゃない？うん。うん、はい、
トニー・アレン、カレッジ時代24番
です。おー、全然イメージないわ。1桁のイメージしかないわ。
そしてもう1個メンフィス関連いきます、
は
い、
ある
あります。なんとロスターがようやく確定です。
うん、やるこれ。
みんなが知りたいです。
やりましょうやりましょう。
どうぞどうぞ。
だからね、メンフィスが 2way 契約も含めて19人いたんですよ、は
い、多いね。
で19人中ね、2人は 2way 契約だから17人から15人削んなきゃいけないっていう中で削った人が発表を昨日されましたと。
はい。
まずウェイド・ボールドウィン・ザ・フォース、
ね、それがすごいよね。はい。
そしてラデザゴラッツ。
はい。
で僕ツイートしたんですけど、まあボールドウィンは去年の1巡目17番目指名なんですよ、なんですけど、いきなりもう2年目のプレシーズンでカットしました。で、その、まあ、クリス・バーノン賞というポッドキャストで言ってたんですけど、うん、メンフィスの1巡目指名で再契約した最後のルーキーが2007年のコンリーまで遡る。そっから一人も再契約してない1巡目でっていう。で、ボールドウィンも切られましたと。で、それ気になったんで僕メンフィスの現行ロースター、まあ言うても6年連続でプレーオフ出てます、
はい、
まあ、まあまあまあ、そう、今年どうなるかのね、皆さんの予想を置いといても、まあ強豪として認識されてましたよ、ここ6年間と、う
ん、もちろん
ですよ、すごいです。1巡目指名17人中コンリー、タイリーク、マクレモア、マーティン、ライト5人、
うん、
2巡目指名チャルマーズ、ブルックス、デヨンタ、エニス、マルク、ハリソン、パーソンズ、ラブ、
うん、
ドラフト外ジャマイク、ハンター、セルデン、シモンズ、
相変わらず多いね。
ドラフト外4人。そんなチームなかなかないでしょ。いや、ということでまあちょっとね、今季どうなるか分かんないですけどね。
スカウトをなんとかしろよ。
だから逆にすごくない？こんだけ1巡目で失敗してて、こんだけドラフト外から戦力を持ってくるってなかなかない。
いや、すごいよ。ブルーズもドラフト下手だと思ってたけど、それすごいね。
ただ、これ僕実はツイートしたんですよね。そのメンフィスは2007年のコンリーが最後の再契約できた1巡目ルーキーだよっていうツイートしたら、 H2K さん、
はい、
うちはニックスは94年のチャーリー・ウォードが最高。
すげえ、
それすごい。
上には上がいるね。
まあ下には下なのかな。
え、それすごい。
すごいでしょ。びっくりしち
ゃった。あ、それはすごい。
まあポルジンギスがね、なんとかなってくれていいですね。
ポルジンギスはなんとかなるだろう
けど。はい。
チャーリー・ウォード。
ということで、メンフィス方面からは以上でございます。
なるほど。
はい。
おにわくんが全然興味ない。
どうぞ。
あ、ニュースあります？終わりですか？
結構リサーチしてるんだけど、
はい、じゃあ気になるだけ、じゃあバババッとレオさんに言ってもらって、
はい、じゃあストクトンとマローンが LSU、
はい、
大学のアメフトの試合に行きました、
はい、
マローンの奥さんが撮影してきてくれた写真によると、ストクトンとマローンは2人とも折りたたみ式の楽器を使っています。で、まあ、マローンの息子 KJ っていう、彼が LSU でオフェンシブタックルやってる。
おお、
まあガラケーっていう。
あ、息子はコメントしたってこと？
うん、違う違う、奥さんがこいつらまだガラケー使ってるよっつって、
はい、
スナップチャットかなんかで、で2014年にも、
はい、
マローンはユタの試合に行った時に、
はい、
インタビューされてるんですよ。
お
で、インタビュアーに、はい、あんたまだから、あの、フリップフォンっていうんだけど、ガラケーの、あの、折りたたみ式のこと、そんなの使ってるのって言われて、いや、これは傑作だっつって、いずれ、ベルボトムのようにまた流行る。
あ、リバイバルがある。
なので、
なるほど、
また折りたたみ式携帯は流行ります。
なるほど。これでも、 タッチパネルで、タッチパネルで折りたたみ式って結構難しい。
難しいと思うけど、俺の奥さんのお母さんは、はい、折りたたみ式のスマホを
使う。あ、義理のお母さん。
義理のお母さんは、スマホなんだけど折りたたみ式なの。
へ
ぇー。で、やっぱり、
ガラホってやつだっけ？
ガラホっていうの、うん、な一応タッチ式のスマホなんだけど、うん、こっちに、こっちっていうかそのパカッて開けた側に、
うん、
昔みたいに、
うん、
あの番号を押せるようになってて、昔の操作も
物理キーがあるわけね。
物理キーができつつもスマホですみ
た
いな。へぇー、うん、需要はあるんだよきっと。
まあ確かに、うん、まあまあちょっと何年か前の話題だからもうしてないかもしれないけどね。ザック・ランドルフもスマホ使ってんのかよみたいな話題もあったし。
あ、そうなんだ、うん、まあ、だからベルボトムのようにまた流行ります。
なんかベルボトムと全く違う気がするね、テックに関してはね。まあね、まあ、まあでもいいでしょう。はい、次、お次は
もう一個どうでもいいのが、
はい、
アダム・サンドラーが、
はい、
知ってるかな、アダム・サンドラ
ー。あ、コメディアン
ですね。コメディアンのアダム・サンドラーっていう人が今度、あの今度っていうかもう出たのかな、新しい映画を出したんですよ、
はい、
ダ・マイヤー・ウィッツ・ストーリーズっていう、多分まあ日本では絶対公開されないだろう、
はい、
コメディドラマ映画があるんですけど、
はい、
それにダスティン・ホフマンが出てるんですよ。
おお。
で、それのちょっと今ネットが繋がってないからなんですけど、
はい、
それに出てるダスティン・ホフマンが、
はい、
めちゃくちゃポポビッチに似てる。
うお、ほんとだ。
いや、すごくないこれ。
うおー。
いや、もうこれポポビッチでしょ。
うん。いやー、なるほど。
以上、今週のニュースでした。
はい。というわけで、僕、今週はみんなのシーズン予想があると思ったんで、
はい、
1時間多く。この部屋を予約しているので、
はい、
別にもうあと6分で10時だから出なきゃいけないっていうのはないんですけど、
はい、
早めに終わらせましょう。
終わらせましょう。
ということで次のコーナーです。教えてにゃお先生。
そういう理由だったんです。
完全に油断してたよにゃお先生。
俺今日ないのかと。
あと6分で俺何ができるんだと思
って。いや、もう今日言いませんって言おうと思ってたんで。なんかツイートしますとか言おうと思ってたんで。
いやいや、先週告知してるから。
オートピックね、オートピック。
あ、じゃあちょっと、
はい、
すいません、な、何から言っていけばいいんだろう。
まあでも1巡目とか
って取った順番でもうとりあえず言えばいいですか。
うん、いいんじゃない。
ちょっと同じタイミングで皆さんに
はい
送ります、
はい、
画像。
ああ、はいはいはい、
順番に言ってくんで。
はいはい。
じゃあ僕ちなみにドラフト18人中1位でした。
うえ、はい、
いや全然嬉しくなかったんですけど。
なんでなんでなんで。
いや、ランダムで。
でもホールドで、ホールドじゃねえや、そのなんだ、取りたいリストみたいのから選ばれたわけでしょ。
いや、僕ちゃんとやったんで。
あ、やったんだ。
やりました。
いや、やったの。
めっちゃ遅い Wi-Fi でやりました。飲み会中にやりました。
はい、オートピックじゃない。
選手名鑑もなくやりました。で、順番に言っていきます。
はい、
1巡目1位、
はい、
これ右利きさんがいる時に言いたかった。今トイレ行ってますけど、
はい、
いいよいいよ。1
巡目1位ジェームズ・ハーデン。
おい、
う
ー、
遠くから声が。
で、どんどん言います。
はい、
2巡目、デアンドレ・ジョーダン。
はい、
お
3巡目、ディアンジェロ・ラッセル。
お、はい、
4巡目、ドワイト・ハワード。5巡目、デニス・スミス・ジュニア。
早い早い。
6巡目、ティム・ハードウェイ・ジュニア。7巡目、エヴァン・フォーニエ。8巡目、マリック・モンク。9巡目、ソン・メイカー。10巡目、なんちゃら、ランス・スティーブンソン。
なんでランス読めなかったの。
なんだっけ、誰だっけ。11巡目、マルケネン。
やった。
12巡目、ドノバン・ミッチェル。13巡目、ディオンテ・マレーでしたっけ。です。
はい。
まあこれだけ見たら、
はい、若手が多い。
何だこりゃと思うと思うんで。
ルーキーが多い。
全部、
はい、
全部理由をちゃんと言います。
はいはい、お願いします。
あ、まあでも1位なんてね。
で、
はい、
僕は1巡目1位は絶対避けたかったんです。
あ、なるほど。
1位から6位は欲しいレベルが変わんなかったんですよ、俺。
あ、
ハーデン、 デュラント、カリー、ウエストブルック、タウンズ、レナードの誰かが取れれば俺いいと思うんで、はいはいはい、どっちかと折り返しの早い6位の方が嬉しかったんで、1位は本当嫌だったんですけど、で1位でまずレナードはちょっと怪我とかもあるから今回やめようって思って、でタウンズはセンターだけだった、担保だったんで、まあやめよう。で、あと4人でウエストブルックも一応担保地なんで、あポイントガードまだ他にいるよなと思ってやめました。でカリー、デュラント、ハーデンで悩んだんですけど、僕ドレイモンド・グリーンがすごい欲しくて、
なるほど、
でクレイトンソンも欲しかったんですよ。
なるほど。
で同じチームで2人欲しくなかったんで、ちょっとウォリアーズを避けて2巡目の36位までにドレイモンドとクレイどっちかでも残ってれば、
なるほど、
ね、御の字だと思ってその可能性にかけたんです
よ。なるほどね。
ハーデンのクリップは絶対取られちゃうと思ったんで。
なるほど。
なんで、2ポジション、
はい、
ポイントガード、シューティングガードできて、はい、でクリス・ポール来るからアシストは落ちると思うんですけど、うん、同時にターンオーバーも多分落ちると思う。
確かに。
5.7 も多分やらないと
思う。 5.7 倍、はい、
で、得点はそんな落ちないと思います。
なるほどね。
だから28、9点、7リバウンド、8アシストぐらいやってくれたら、うん、もう御の字だ、
はい、
でさっき右利きさんも言ってましたけど、こいつ休まない、
うん、
怪我しないし、サボらないし、まあ、スタッツ欲しいタイプなんで、
はい、
スタッツは多分残し続けてくれると思って、はい、
ジェームス・ハーデン、
ちょっと1位は嫌だったんですけど、1巡目はこいつを取りました、はい、多分6位でも多分残したと思うんですけど、
はい、
はい、これが1巡目の理由です。
はい。
で2巡目、
ディアンドリー・ジョーダン、
クレイ・トムソンもドレイモンド・グリーンも取られちゃいました30位ぐらい取られちゃいました、
はい、
36位なんで、
はい、
折り返しなんで、はい、結構遠かったんで、
はい、18人もいるんだね、この
、はい、で、20点オーバークラスの選手が欲しかったんですけど、
はい、
ちょっとその後を見ても20点取ったことある、実績ある選手ほとんどもういないんですよ、36位の時点で。
確かにいない。
でそうすると20点取ってもなんか 2,3 リバウンドするようなやつ取るぐらいだったら別項目で行こうと思って、
うん、なるほどね。
残ってる中では、まあ、デアンドレ・ジョーダンかドラモンドか、
うん、
ミルサップ・ホーフォードあたりをピックしてたんですよ。
はい、
はい、
まあ、その中だとデアンドレかな。
なるほど。
ダブルダブル確実にやってくれる、
うん、
フィールドゴールめちゃくちゃ高い、
うん、
ブロックもしてくれる、
はい、
っていうところで、彼を取りました、
はい、
で彼の、マイナス要素ってフリースローの率なんですけど、うん、デアンドレの数倍打つハーデンがいるんで、
あー
ハーデンが9割決めてくれて、デアンドレが5割だとしても、うん、まあまあ上げてくれるんじゃないかなと、
う
ん、
なるほどね。
すごい。
で例えば率で負けたとしてもメイトで絶対勝てるんで、
なるほどね。
はい、いっぱい打っていっぱい外す分にはあざっす、
めっちゃ深いです。
まあ外す分にはいいかなと、だから相性的には悪くないと思って、ハーデン、デアンドレで1、2巡目、
はいはい、
で3巡目は今度はレンチャンだったんで37位、はい、で2巡目でデアンドレっていう渋い選手取ったんで、
うん、
3巡目は花のあるスターを取りたいと思って、
なるかもしれない、
はい、残ってる中で候補を挙げたらディアンジェロ、ウィギンス、
うん、
ブッカー、シュローダー、この中で選ぼうと思ったんですよ。
なるほど。
でウィギンスは去年も20点超えてるんで実績もあってこいつかなと思ったんですけど、リバウンドアシストしないし、
うん、
ジミーも入っちゃったんで、
うん、
もしかしたらちょっと落ちる可能性もあると思ったんで、
うん、
ちょっとやめときました、
はい、
でブッカーも今年多分20 4、5点取るんじゃないかなと思ってるんですけど、こいつ担保地、
はい、
2番だけでアシストリバウンドないので、
はい、
ちょっとまあ3巡目で任せるには嫌かなと思って外しました、はい、で僕正直ディアンジェロよりシュローダーの方が確実には活躍するかなと思ってるんですけど、
うん、
シュローダーは、ポイントガード担保地、
はい、
だったので1、2番できるディアンジェロを取りました。
なるほど。
でディアンジェロって去年レイカーズで30分出てないんですよ。
ああ。
27、8分ぐらいで15点以上取って 4.7 アシストとかしてるんですよ、
うん、
だから今年環境も変わって出場時間も37分出れば 20.6 アシストとか超えてくるんじゃないかな、
うん、
僕 MIP にも名前挙げたんで、
確かに、
だから3巡目に まあ、ふさわしい活躍してくれるんじゃないかなってことで、
はい、
ディアンジェロ取りました。
はい、
4巡目、
はい、
一気に飛んで72位指名ですね。
はい、
4巡目なんで、
はい、
ドワイト・ハワード
浅い。
いや、あの、
はい、
まあそう言われると思ったんですよ、
はい、
評価低いっすもんね、みんなね。
まあまあそうね。
でもあのこの時点で残ってる選手もそんなにもういないんですよ。
あ、
ただ一番欲しかったのは71位直前で指名されたアーロン・ゴードンが欲しかったんですよ。
あ、
欲しかったけど直前取られちゃったんで。
本当8巡目でアーロン・ゴードンとは相当でかいんじゃないかって気になってきた。
そうですね。
俺5巡目だったら
聞いたい。
でまあドワイト・ハワードって僕去年使ってて、
はい、
なんかスタッツ的には悪くないんですよね。
なるほどね。
去年も 13.、うん、12.5 リバウンドぐらいやってるんで、うん、今年環境が変わったとはいえ、まあ、ダブルダブルやるだろう。
なるほどね。
で僕デアンドレ持ってるんで、デアンドレ・ドワイトでも思いっきりゴリゴリのインサイド作っちゃおうかなと思って、
ね、
取りました。
はい、
なのでリバウンド、フィールドゴールパーセンテージ、あとまあブロックも強いと思うんですよ。
確かに、この2人そうだね。
はい、
この2人
だから、この2人でまずいのは、まあ、
フリースロー
フリースローの率ぐらいかなって思ったんで、相性的にはこれも悪くないと思ったんで、取りました。
はい、
で、連チャンで取ったデニス・スミス、ここ結構迷いました。
だってね、ルーキー基本的には取らない
ですよ
ね。
はい、基本、今までのドラフトでは基本、ルーキーは無視してやってたんで。
ルーキーだし、タンポジだし。
で、この時点で残ってて欲しい選手がエイブリー・ブラッドリー、
うん、あ、いるよ、
ジョージ・ヒル、マルコム・ブログドン、
全員いる、
全員いる、
あ、はい、で、と悩んだんですよ。
あ、
で、ブログドンはちょっと渋いかなと思ったんで外しました。
はい、
で、ジョージ・ヒルもどんぐらい出るかちょっと未知数なんで、
なるほど、
フォックスとかいるし、
はい、
外しました。で、いまだにブラッドリーの方が良かったなと思ってるんですけど、ただまあデニス・ジョイス、僕新人を予想してるし、ここまで結構硬いピック、まあディアンジェロは覚醒にかけてるんですけど、
ちょっと冒険に
出て、はい、ちょっと遊んでみようかなと思って、エイブリー・ブラッドリーとデニス・スミス・ジュニアの差もそこまで大きくならないだろうと思って、デニス・スミス取りました。で、6巡目がもう108位指名ですね。
はい、
10人リーグぐらいだったらもう終わってますね、
うん、
そうだね。
はい、がティム・ハードウェイ・ジュニア、
あれちょっとびっくりだな。
で、ここも欲しい選手結構直前取られてるんですよ。
へ、
直前取られたのがブランドン・イングラム、ディオン・ウェイタース、ロドニー・フッド、俺この人たち欲しかったんですけど、
それはわかる、
はい、取られちゃったんで、まあ、ティム・ハードウェイ・ジュニアもよく調べたら悪くないかなと。去年が平均25分で 14.5 点取ってるんですよ。
あ、まあ、確かに契約がクソっていう印象が強いけど、
は
い、
でもだってレオさん理論でいくと契約でかい契約しちゃったから今年は本の字みたいな、
まあまあね、
そうサボっちゃうかもしれないんですけど、環境的には活躍するあの土台がすごい整ってる、うん、
まあね、
点取れる人もいないし、ニックスは
お父さん厳しいから。
あ、そうだ。
いや、わかんないけど。
それは知らない。
知らんけど。
なんで、スタメンでガンガン37分出てくれれば、
はい、
まあ、15点以上は取るんじゃないかなと。
はい、
うまくいけばもっと取ってくれるってことで、
はい、
6巡目としては悪くなかったんじゃないかなと思ってます。
なるほど。
で、7巡目、レンチャン109位がフォーニエ。
はいはい、
オランダ枠。
マジックからようやく取れました。フォーニエも典型的なシューターのスタッツなんで、得点以外目立ったところないんですけど、
はい、
で、まあ、全体的に地味なんですけど、去年 17.2 点取ってるんですよ。
まあ、でもそんなもんなんですね、フォルニエって。
でも17点って相当うちのリーグだとでかいんですよ。2桁取ってればもう即戦力なんで、なんで今年も戦力そんなマジック変わってないはずなんで、
うん、
まあ、ゴードンとか覚醒したとしてもフォーニーにあんま影響しないかな
と。なるほど。
ジョナサン・シモズあたりが覚醒しちゃうと出場時間減っちゃうかもしれないですけど、
はい、
フォーニエも15点ぐらいやってくれんじゃないかなと思って取りました。
そして
8巡目、マリック・モンク、
すごい、またルーキー、
ミスピックです
まさかの
時間ギリギリまで悩んでたら、Wi-Fi が途絶えました、はい
だあの右さんの言うところのダークのウィザード
そうそうそうやっぱ海外は危ないですね。
誰を狙ってたの？
誰だったかな。でも文句もそのお気に入りリストには入れてて、
まあそういうことだよね。
その中にあった一人なんで、まあそんな辛くはないんですけど。
いやそうだから、にゃー君がこんなにルーキー取ってるのが俺はびっくりなんだよね。はい、
そうですね。ここでルーキーを取る気はそんななかったっちゃなかった。
お、9ラウンド目、うん、俺のボバン取られてる。
本当だ。
間違った。
違う。
そう全然違う。違った。全然違う。めっちゃ騙されてる。
そう思ったら違った。
ただまあ、あと9ラウンド目とかのメンツ見ても、そんなにすごい選手もいないんで、まあ、ね、まあ、文句にちょっとかけてみようかなと。プレシーズンすごかったんで、本当に。
あ、そう
なんだ。ルーキーの中で一番点取ってるんですよ。
へ
ぇ、あの最終戦終わった後、ファンタジーで結構一番取られてる選手、
あ、そうなん
だ。リストみたいなので入ってた。
プレシーズン多分平均17点ぐらい。取ってて、でバトゥームがもう結構
ああそうです、ね、
失明になって で、
ね、
で今ジェレミー・ラムが、
はい、
あのスタメン候補らしいんですけど、
はい、
ラムには勝てるかもしれないな
ってああだろうね、
はい、文句が来るんじゃないかっていう可能性にかけて、ね、
はい、
ちょっと期待してます今は、
はい
はい、で、9巡目、
はい、
145位、はい、ソンメイカ ー、
メ ー、 カー、はい、
これちなみにトニトニさんの14人オーナー9選手リーグだともう来ない順番です。
ああそう、
もう終わってます。
そう
だ、7巡目までで終わってます、うん、ソンメイカー、
はい、
もう即戦力がないんで、
はい、
この辺りだと、
うん、
ある程度時間が確保できる、
うん、なるほど。
でかつ伸びしろが相当ある。
まあ伸びしろしかないね。
で成長すればこういう動けるでかいのはファンタジー的に美味しいですよ。スティールするブロックするで、リバウンド得点で、スリーもこいつ打ったりするんで、
確かに
もう完全に期待値でソンメーカー取ってます、
はい、ちょっと10ラウンド目浅いんじゃないのこれ
で。10ラウンド目、180位指名、
はい、
ランス・スティーブンソン。
何人来たじゃん。
え、
何人来た
じゃん。いや出るんじゃないですか試合。
まあ出はするだろう
ね。でインディアナはまあまあ活躍してたらいいイメージがあるんで、で安定して活躍するかどうか分かんないですけど、うん、出場時間が例えば30分弱25分ぐらいあれば、うん、10点4リバウンド4アシストぐらいやるんじゃないかと、
うん、
やりたがり要素にかけてます僕。
なるほど、
はい、まあ、
いいでしょう。
で、11巡目181位、うん、マルケネン。
ありがとうございます、う
ん、でマルケネンは僕も選手名鑑を持っていかなかったんで完全に忘れてたんですけど、はい、パッとか思い出して取られたかなと思って見たら取られてなくて、でこいつなんで誰も見てなかったのかって言って X ランクが650ぐらいなんですよ、うん、絶対上から行くと見つけられるわけがないんですよ。
そんな低いの。
もうだからルーキーで何も情報がないやつが行くゾーンなんじゃないですか、ね、一番下だと思うんで、なんで取るな取るなと思いながら待ってたら誰も取らなかったんで、
ね、
マルケネ取りました。
可能性はあると、うん、
ミロティッチ次第ですけど、ミロティッチの怪我とか
ミロティッチ次第なら俺は大丈夫だと
思う。大丈夫ですかなんでも、
まあ、マルケネは俺は今シーズン楽しみにしてる選手だから、こうやって出てくると嬉しいですよ。
なるほど、
うん、PF 担保時なんだ。
今後増えるかもしれないですけど、
ね、いや増えると思うよ。
3番か5番かとか、
3番5番どっちかは増えると思うけどね、まあ、5番で起用しちゃうと大丈夫みたいな感じになるけどね。
じゃあ
12巡目、
はい、
216位指名、はい、ドノバン・ミッチェル。
いやそうだから、ね、ルーキーをめっちゃ取ってんだよ。
ここまで来るともう欲しい選手いないんですよ。
チャンパーいるね。
ほとんど欲しい選手がいないんで全部期待値だけでやってます。だからルーキー今回
ベン・マクレモは思います。
デニス・スミス、モンク、マルケネン、ミッチェルって4人取ってるんですけど、2人当たればいいと思ってます。
ああ、いやいや2人当たるのないでしょ。1人じゃ当たればいいの、
は
い、
ただ12巡目でドノバン・ミッチェルは俺ありかなと思って、は
い、確かにね。
出場時間が取れれば、
確かに
この選手結構すごいんですよ。
いやいやいや、すごい
身体能力やばいし、で 彼もプレシーズン相当活躍してるん
だ。いや面白いね、やっぱリーグ選手参加者が多いとやっぱこうなるんだね。
そうなります。
面白いね。
見込みで結構取るんで、で
13ラウンド目
最後
ディオンテ・マレー、これ適当です、ま
あまあ、いやでもこれはでも全然、
これは俺全然ありだと、だそれこそパーカーがそんな出ないだから、はい、ミルズとマレーだと思うんだよ ね、
そうですね。でもすごいラウンド13、ラウンド13、11、
はい、
マクダーモント、うんうん、あれで12位トニアレン、
もうこれぐらいの選手になっちゃうんですよ、この辺り取るのが
これぐらい言うな、引退数字言うな、
このぐらいだからそこからすると、
はい、
その可能性のある選手いっぱい取れたなとは思ってはいるんで、
でも可能性で前のラウンド結構やってるからいいんじゃないの、てかここでデジャンテ周り残ってるのが俺美味しいんじゃないかなって思うけどね。
ちなみにこれ僕ら日本時間の11時半からやったんですよ。
タイ
時間だと10時前ぐらいです。
ああ
そう
だ、僕が
パーティー真っ只中、
まあ普通に飲み会でしたその日はパーティーっていうよりは、
はい、
はい、で僕はまだタイだったんで、
はい、
1時過ぎぐらいだったんですけど、日本の人たちは3時過ぎに終わってるんです
よすごいなそのリーグ、
まあタフな人たちだなと、
ガチだな。
でドラフト結構まあできたんで、
はい、
この選手たちは愛着湧いてるんですけど、
はい、
僕大体毎年の傾向として、
はい、
ドラフトした選手がシーズン終わった時に残ってるのは1人か2人なん
です。そんなもん、
7割ぐらいはFA できるし、あとはトレードで使ったりとかで、1人2人残ればいいかなって感じなんで、まあ、この選手たちがシーズン終わりに何人残ってるかは分からないんですけど、ただ例えば最後のマレーなんかは絶対頃合い見て捨てるはずなんで、そのさっき言ったパーカーが戻ってくるのが分かったらとか、見れずにちょっと時間食われ始めたらとか、もうすぐボンボンボンボン切っていっちゃうんで、まあこれは
そういう思い切りが大事なんだろうね。
参考程度にしてもらえればですけど。
なるほど。
なんでまあ聞いてる皆さんもからの浅いを待ってるんで。はい、今の聞いて浅いと思ったら言ってもらいたい。
ハッシュタグマークトゥナイト NTR にゃお浅いと。
にゃお浅い。
にゃお浅い。
ぜひお願いします。
はい。まあでもファンタジーコーナーまあもうシーズン通してやれますんで、フォローアップね、みんな。全員これでチームを持ちましたんで、
そうだね、
フォローアップしていきましょう、
はい、ちなみに俺言っとくと、はい、めっちゃ動いてて、
あ、ボバン取った、
ボバン取った、
何やれ
あの
取れよ、
コルドウェル・ポープを捨てて、
はい、
ジョシュ・リチャードソン取った
、おお、だから俺ジョシュ・リチャードソン俺の一押しをね、はい、
これだけ
もう明日からですもんね。
まあそう、
開幕そう、明日から、
明日からです
、明日俺のカイリーが初戦を迎えるから
、俺のカイリー、
僕もクリス・ポールが
あ、でも、
あ、明日ロケッツ・ウォリアーズ、キャブズ・セルティック
スか、明日は活躍しない
の、うちのクリポが
頑張ってくる、えぐいよね、
まあでも面白い、
ようやったなって思うよね、スケジュール担当の人、
あと俺もちょっとロサいじりました、
お
お、
ノビツキーがいなくなりました、
おや
おやおやおやおやおやおや
おやで、その代わりザック・ランドルフさんが
帰って、
おー、熱い、
へ
え、いや、いいでしょ、そっちの方、
いや、もう絶対です
いや、俺も
ザックは普通に出るんじゃない
ですか、困ってんだよな、いるんだけど、でもトレードで欲しがる人いなそうだな、
で、いろいろあって、
はい、
最初はあの前回の収録の後にニャオ君と話して、
はい、
オカホを取った方がいいって言われて、
あー、
オカホ取った翌日、エンビードがあんなことになって
でも、エンビード出れないから、そのあの時間としては最初
で、あっという間にオカホーをリリースし、
あ、一回取ったんだ、
そう、あの、そのために切ったクラブをもう一回呼び戻したクラブが散歩時になって戻ってきた、PGSGSF になって戻ってきたから、
ね、
まあまあ、使い道はあろうということで、そんな感じです、
はい、じゃあ、まあまあまあ来週からね、逆にファンシーズンも始まったし、ファンタジーも来シーズンから、来シーズン、来週から始まりますんで、
はい、
皆さん続報を期待しててください。
はい、
はい、
お気に入りツイ
ー長いな、今日
長いな、ちょっともうあと10分ぐらいで終わらせたくない、すごい、いろいろあるんだけど、
見てるのあったかな、
トミさん
確かにマストですよね。
やっちゃうそれ。
やっちゃいますか。幼稚園の頃かな、スーパーのちょっとした雑誌コーナーがあって、そこでエロ本を立ち読みしてたら、後ろから母親に思いっきり頭を引っ張ったかれたことを思い出した。中学の時、自作のエロ漫画を机の奥の方に隠してたんだけど、それも母親に見つかって怒られたこともある。小学校の時、近所のとっぽいお兄さんがいらない本を大量に捨てて、その中にエロ本があって、ゴミ捨て場で漁ってたら、そのお兄さんが部屋にもっといいのあるから好きなの持ってけって言われてもらったこともある。その後母親に見つかる。あ、自作漫画が見つかった時は親父に茶の間に呼ばれて、テーブルに自作エロ漫画をドンって出されて、これは何だって説教されたんだった。そもそもちょっと出だしがね、分かってないんだけど、すごいエロ本についてなんか TL が盛り上がったことがありましたよね。
はい、
ということで皆さんのね、まあ、トミさんの話もありましたけど、受けて、それを受けて皆さんのエロ本エロビーでお話をちょっとなんか一個ずつぐらい。
いや、その前にお母さんがすごいよねこれ
ね。ああ、と言いますと、
もうこいつ持ってるだろう目線で攻め込んでる。
ああ、なるほどね、はい、
探し方が半端な
くない。そうだよね、ここなら隠してそうだみたいな。
もう完全に見つけに行ってるよね、うん、
え、レオは親に見つかったことないの？
いや、あるんだろうけど、うん、ここまで露骨には覚えてない。
俺、その帰ってきたら机の上に DVD みたいなの出されたの。
ああ、そういうのはない。
で、頭引っ張ったかれたりとはとかはしてないけど、う
ん、俺もないね。なんかその見つかって上に置かれたりとか、呼び出されてどうこうっていうのは、机の至る所に入ってたけど
至る所に
至る所に隙間という隙間を見つけて入れてた記憶があるんですよ。だからデラベッピンはほんと困るんだよ、でっかくて。あとあれ隠し場所に困るんだよね。あと分厚いやつね。
あ、うん、
確かに友達同士でその交換をするわけですよ。
はいはいはい、
やたら漫画系が好きなやつがいたり、
あ、はいはいはい、
写真系が好きなやつが
い
たり、いろいろ派閥が分かれて、俺どっちかって写真系だったんだけど、写真系と漫画系でじゃあちょっと2冊ずつレンタルし合おうっつって、渡して、でそれで受け取って帰るんだけど、漫画系を受け取って帰った時にまず思ったことは分厚い。あから今まで入ってすごく絶妙なスペースに入らない。
あ、
うん、それでどうしよう、これでまた新しい隠し場所を見つけなきゃいけないっていうんですごく悩む。
なるほどね、
とかね、
うん、でまあまあでも健全ですよね。僕友達の家に大学の時、大学ですよ、
大学、
大学
で、大学ですよ、中学で、中学でも高校でも大学の時ですよ、うん、友達の家に遊びに行ったら、で泊まって、まあ、友達の家に家の家にあった週刊マガジンを読んでたら、週刊マガジンのグラビアがカピカピで開かない時あったから、おいと
大学で、
大学でそこ行きましたかと、いろんな意味で行きましたかと、
どうコメント
すごいね、レオと顔が似てるやつとか、ね、
俺みたいに言うな、俺じ
ゃない。はい、そうなりましたよね。
大学でそれはすごいな、でも
すごいでしょ。
だってもう大学なんていろいろあるじゃん。
まあ確かに
俺結構ネット開通が早くて、
あ、
中2、3ぐらいにはもうネット使ってたから。
おー、早いね、確かに。だから
転校が早いね、
うん、
そういう紙媒体からネットへの転
校が早
くて、まあでもネットへの転校もいろんなクソみたいな、うん、
はい、
あのダイヤルアップだから、
あ、はい、
分かんないでしょ、
カード分かんない、
ダイヤルアップ、それは分かんない、
ピーってやつだよね。
電話回線でネットにつながる。
へ
え、あのネットにつなぐってボタンを押したらね、なんかどっからどうなってね、あのボタンを押してる音だけどね、ピッピッポッパッパッピッピッピッポッポッブルルルってなった後にハーピーってなって、それで繋がるんだけど、今から考えると考えられないぐらい遅いネットなの。
今でこそネット回線光とかだから10メガとか、 なんだとか言ってるけど、当時は 14.4K とか
キロ、そうそうそうそう、
そんなレベルだから
1枚
画像を開くだけでずっとこう上からこう、
あ、はい、
ちょっとずつ開かれていく、
あ、
下はモザイクみたいにな
ってあったね、
ちょっとずつ開かれてって、だいたい回線が途中で切れて肝心なところで止まるみたいな。そう
そうそう、え、でもレオなんてさ、モザイク文化じゃないじゃん。
いや、そうなんだ
よ。俺とかさ、ミイキさんはさ、うん、同じ世代だけど、うん、だからモザイクと格闘してたわけじゃない。
まず日本ほど、
うん、
そんなお店に自分でアクセスできないから、
ど
れ車社会だから
。ああ、なるほどね、はい、
歩いてって、
はい、
今夜に行けますみたいなとこじゃない。
ああ、
なるほどね。
まずそこがあります、
はい、
で、テレビで確かに、あの基本アメリカってケーブルテレビが普及してる、
うん、
まあうちの住んでるとかそうだったから、
はい、
ケーブルテレビが普及してんの日本、
はいはい、
で入ってれば見れるし、入ってなくてもなんかモヤモヤした感じで映るのね一応、
はい、
そういうのをあのスクランブルっていうんだけど、
うん、
あのもちゃもちゃってなってるとか色が反転してたりとか、
うん、
でも音声は聞こえてくる、
あー、なるほど。
であ
のそういうのでイマジネーション
で、ケーブル入ってるとそのポルノチャンネルも入ってる、
はいはいはい、
だからそういう入ってないけどなんとなく見れる、
うん、
あのポルノチャンネルのスクランブルドポーンって呼んでたんだけど、だから
じゃあお世話になってるんですね。
つければ色反転した、
うん、
あのアダルトビデオが見える。音声がガンガン流れてく
る。ああでもそれね、ちょっと趣旨ずれるけど、俺もあったのが酒井のり子が裏に出たんだよみたいな話になって、
おうおう、
中2とか中3で
ノリピーが
ノリピーが裏になったんだよみたいな話になって、でみんなで見に行ったら、もう砂嵐ザーザーの画面から社長やめてくださいっていう声だけが聞こえてくるって社長やめてくださいってそれでみんな微妙な気持ちになって終わった。
でもなんか初めて見た洋物って覚えてない？
いや俺覚えてない。
俺もうほんと鮮明に覚えてて、
はい、
なんであいつらは必ず車の上でやり始めたおもむろにその向こうのさ、
うん、
絶対これテキサスっぽいようなところでさ、
うん、
あの長いフロントが長い車の上に、はい、あの女の子が乗って、
うん、
よくわかんない挑発をし始めて、
うん、
脱ぎ始めて、
うん、
でなんかツクツクチャンツクツクツクチャンツクみたいなんで、うん、オーイエスオーイエスみたいな始まるわけじゃん、うん、それをみんなで並んで見るわけよ中学生が。
並んで見る、
あの友達がね、
はい、
洋物を手に入れたと。
ああそういうことね。
だから、
はい、
来いって言われて、このことは絶対誰にも秘密だぞって、よし分かったっていう、
はい、
それでもう、うん、みんなに秘密してドキドキしながら見たら、
はい、
それをみんなで黙って見るわけよ、
はい、
もうドキドキしてね、
はい、
でも何にも興奮しなかったねあれ。
あなんか確かにね、音楽邪魔だよね。
いやアメリカのでも AV って絶対あの音楽入る
よね。でもあれってさ、
なんなんだ
よ。いや俺なんかね、ちょっと正確には伝えられないんだけど、法律的ななんか多分もらったの。その流通させるためにこれはちょっとアートだよと、例えば
声だけ出してたらダメだっていうこと。
そうそうそうそう、そのちょっとアーティスティック作品なんだよみたいな抜け道で出してるとかっていう話を聞いたような気がする。嘘か分かんないけど、本当か嘘か分かんないけど。
なるほどね。いやそう、だからケーブルテレビのセットで入っちゃってるから、
うん、
でそのケーブルテレビの 抜け道装置みたいのがあるの、
はい、
これをつければ
あのあれだ、昔のワウワウのスクランブル撮るみたいな、
そうそうそうそう、これを、
はいはいはいはい、
ケーブルちょっと挿せば、
はい、
有料チャンネル見れますよみたいな装置があるわけ。それを結構あの駐在員の日本人とかでも、
うん、
別にエロビが見たいんじゃなくて、
うん、
有料チャンネルの映画が見たいから、
はいはい、
親が結構それを導入してる家とかがあったりで、まあそいつんちこう遊びで遊ぶから泊まりに行ったりとかすると、
はい、
まあ親寝てるからテレビケーブル何でも見れると、
はい、
でこうエロビチャンネルを見るわけじゃん、
はいはい、
すると見れるの、
はいはい、あ見れるんだ。
いや見れるよ、だって全部全部
もうそれはクリアに、クリスタルクリアに見える、
クリスタルクリアに。
はい、
見れる
んだ、
はい、
クリスタル
で、
そういうのをこう頻繁にこうみんな見てる、 だんだん食食品になっていくんだよね。
あー、
う
ん、
そう
なのよ。だから俺多分洋物好きじゃないんだよ、うんうん、
その原風景があるから、
そうなんかもうきついわみたいな感じだった。こんなにこう露骨にやられるときついっていう感じになってきちゃって、だ俺は向こうにいた時からそう、これこの話いるかな。そうなんだけど、外人よりも日本人好きなんだよね。何にその普通単純に個人的な女性関係としても、
はい、
そういう性的なあの対象としても、うん、日本人の方が俺はいいと思っている。
なるほど。
日本がいいよ。
いや、あと本当子供心に思ったのは、はい、あの人たち吸うよね。
はい、それコウタさんがあボーンラッキーっていう方がまあいたんですけど、
コウタ言ってるよもうすでに。
ボーンラッキーのネタであるんですよね。
え、どんなの？
洋物のモノマネっていうのが。
例えば。
でずっと言い続けるっていうのが
あ
って。
あ、そういうことか。そう。するからセリフの間にってことね。
はい。おいや。
あ確かにモノマネに頑張りすぎてむせるっていう。
だからね、本当大丈夫、この話ずっと続けてもう終わるけど、日本は行くじゃない、はい、向こう噛むじゃん。
そう、確かに、ね、
あだからなんかとにかく向こうは受け入れるんだなと。
いや違うのよ。
あ、そうなんだ。
ブラジルが、
あ、ブラジル
が。いや違うっす。それは
ブラジルの皆さんが
キリスト教と仏教の文化らしいですよ。キリスト教は死んだ時に天使が迎えに来るんです。だから神なんです。
あ、
仏教は行くんです、向こうに。
あ、
というので、はい、行くと神と違うっていうのを誰かに聞いた。薄い。
なるほどね。
って言うらしいっすよ、知らない
けど。唯一分かったことは、10時超えるとこのポッドキャストだけ
だ。反省会の時の流れです
よ。10時半だからね、もうね。しかもすごいよね、これだけ前回のポッドキャストを皆さんにリツイートとかしていただいて。
いや、本当だよ。前回ようやく跳ねたと思って
多分、俺らがもうちょっと頭いい人間だったら今回はしっかりしたものを作り込もうみたいな
話。しっかり NBA に特化したポッドキャストを今回やってれば次週に繋がること。もう前回跳ねちゃったことをいいことに。まあ、アホみたいに長くやろうって。
いや
ー、絞れたばかり。
ひどい。
ファン離れもいいところだよね。
ひどいです。はい、
このままやろう。
というわけで、
はい、お気に入りツイート
のことなんですね。お気に入りツイートですね。
こんな人たちのお気に入りツイート聞きたいかな。
じゃあその流れでいいですか。ちょっとここの流れじゃないと吐き出せないものがあるんで、
はい、
マジ先輩、
はい、
あ、
はい、マジ先輩が、
はい、
サクラメントキングスのツイートを画像で上げてまして、
はい、
ザック・ランドルフ、
はい、
私は若い野郎を掘ることができ
る。ありましたね。
はい、はい、
っていうのを自動翻訳のを上げてました、はい、以上です。
元の英文なんだっけ。
I can dig the young
fellas. They can teach me some moves.
これしっかり訳すとどういう意味ですか。
生若いやつやとうまくやっていけるよっていうか、あいつらにもこういい部分を教えてもらえるから、
あ、ディグだからね。
あ、そうそうそう。
それがあの自動翻訳になったら、私は若い野郎を掘ることができる。彼らを教えてくれるいくつかの動き。
ディグって結構黒人英語。
黒人英語って感じもしないけどね。使うけどね、ディグって。
なんか理解するとかもあるよね、その。
あ、そうそうそう。
アイディグダ
とかね。だかそんなにかけ離れた言葉じゃないと思うけど。
なるほどね。はい。
所詮 Google ですよ。
そうですね。以上。
え、この流れでくらないの言っちゃっていいですか。
くらないのしかないやろ。
トミさんが、トミさんばっかり。トミさん、自作エロ本を親に見つかったトミさんが、
はい、
リツイートしてたんですけど、あのまあ、トミさん、あのブレイザーズファン、うん、 なのでブレザーズの、まあ、映像系のなんか多分 NBCS ノースウェストのクリス・バークハートさんっていう人が、全米一のプロレス団体 WWE の番組ローっていう番組なんですけど、ローの GM のカート・アングルにブレイザーズとプロレスというテーマで無茶ぶりをしてまして、あのカート・アングルがずっと困ってるっていう映像があって、あのもうクリスさん多分相当バスケもプロレスも大好きな人で、だから多分俺みたいなやつで、もうすごい本人はめちゃくちゃ嬉しそうで、リラードタイムあるでしょ、リラードタイムにアナウンサーは He just hit リラードタイムってアナウンサーが言うと言うんだけど、それってもうちょっと必殺技の名前っぽくないと。
あ、
だからどんな技って言われて、あのフロッグスプラッシュって答えてたんですけど、まあそういうようにすごいもうなんか困る質問をめちゃくちゃ受ける、あのチーフアルファルカミヌとかもうすでに名前がレスラーっぽいけどゴンザガ大の出身のセブンフッターのルーキーがいるんだと、ザック・コリンズがまだニックネームないんだけど、カートだったらどんなレスリングネームをつけるかって言われて、あのカートさん困ってゴンザガンビーストって言ったんですけど、もうすでに多分クリスさんはボスニアンビーストがもうその時点で頭に浮かんでるから、おおみたいなそれも次に言うやつだよみたいな流れになって、あれこの話続けて大丈夫、
長いなと思ってた思ってたよりも、
はい、ということで、昔クリスさん、昔シャク対ビッグショーっていうのがありましたけど、
はい、
WWE 上でね、うちにユセフ・ヌルキッチっていう セブンフッターボスニアンビーストって呼ばれてるやつがいるんだけど、ボスニアンビーストユセフ・ヌルキッチ VS モンスター・アマングマンブロン・ストローマンはどうなのかなって言ったら、あの言いましたよ、カードさん、いいんじゃないっつってもうね、飽きてる、会話に
今ね、はい、全員飽きてる
はい、ということで最終的に最終的に WWE のネットの宣伝をしてこのビデオは終わりました。以上です。
はい
はい、
はい、
続きにくいなこれ。じゃあカズマ行こう。
うわー、僕さっきかぶっちゃったんですよね。
はい、
でも今日のアパチャイさんのツイート面白かったですけどね。
は
あ、クパークパーしたやつ。
クパー、
はい、
ああ、あったね、
ズボンが、
はい、ズボンをクパーと表現するのが僕もツボでしょうがなかったですね。
どういうこと、
はい、いきますね、
はい、
おいサダヨ、これはありえんぞ、まだ2回しか着てないのにクパーしやがった、今までいろんな店で作ったけどこれし何でしたっけ。まあそんな感じです。見てください、絵を見てください、これをこのこれなんて、もうツイート読んでいただきたいんですけど、これですよ。女性器に見立てた顔文字というか、まあそれで表現したのが僕は面白かったので、これをお気に入りツイートしました。
はい、次自分が滑ったのに、あたかもカズマが滑ったかのように次行く。
じゃあまた私でいいですか、
はい、
ちょっと下ネタ離れます、
はい、
はい、
わざわざ言うことじゃない、
下ネタがデフォルトみたいなのやめようよ。
ヒルキケンジさん、
おお、
おお、今更ですが窓マギ見たい理由ができたので窓マギ見始め
た。おお、俺見たことないの
よ、これが、10月16日のツイートでございますので、
はい、
昨日ですね、はい
はいはい、
はい、それを受けて、
はい、
今日、
はい、
ヒルキケンジさん、
はい、
はい、窓曲げ見終わりました、
はい、
絵がちょっと可愛い系すぎて絶対見れないなと高をくくっていたのですが、
はい、
脚本がウロブチさんだったので興味を持ち、
はい、
12話という短さもありあっという間に終わりました、
はい、
感想は窓かグズ、さやかヘタレ、マミ余裕こきすぎ、強豪ブレすぎ、結論ホムラちゃんずるい、はい、こういう空気になることは分かってました。でもね、
全く分からなかった。
見た我々は分かるわけです。
ああ、
もうね、あの、はい、一度見てほしい、まあ、窓マギって何っていう人がいると思うのでここで説明しておくと、
はい、
あの魔法少女マドカマギカっていう、
あ、そっちね、
あのアニメがあったんですよ。あの深夜アニメでして、はい、確かあれ2011年の、
うん、
アニメだったんですけど、はい、ちょうど震災のタイミングで放送してたわ、
はい、なるほど、アニメ2011年だから
で、はい、震災があったことで、
はい、
ちょっと放送中止を余儀なくされたアニメなの、
えー、
まあ単純にその震災の特番っていうかそのニュース、
あ、そういう意味でね、
優先されて、
内容が
放送中止になったんだけど、はい、いやそれは大事なのは分かるんだけど、
はい、
おい窓負け次どうなるんだよあれっていうぐらい、あの次をみんなが楽しみにしてた作品で、
はいはいはい、
おそらくあの年を代表する、傑作なんですね、で絵はすごく可愛らしい絵なんだけど、
はい、
まあ、話が、
はい、
まあ、ちょっと若干ネタバレになっちゃうんだけど、
はい、
まあ、ものすごく重いので、
はい、
興味の出た方は、
騙されたと思って全然ネタバレしなかった
あの、はい、一度見てください。
なるほど。
あのひるきさんが言ってたように12話という非常に短いので、
はい、
あの見ていただければ、
はい、
まあ、分かると思います。なるほど。決して損はさせませんので、はい、
Google ユーザーの評価がめちゃくちゃ高いですね。
高い高い高い、
93% がグッと押してるって書いてあります。
窓マギはね、確かブルーレイかなんかの売り上げ記録とかも作ってて、それで、それだけ社会現象になった作品なので、ぜひ一度見てください。
じゃあ最後にゃおさんのお気に入りアマゾンでもしといていただいて、ちょっとすいません、放送2回目のトイレに行く
アマゾン今週ない、
ない
ないの、
です。もうちょっと時間ください。
あ、じゃあ、すいません、俺があります
よ。ああ、よかった
よかった。ESPN がつぶやきました。
はい、
レブロン・ジェームズケチンボーと
なんでなんでですか。
まあ、ちょっと遡りますと、去年ぐらいからウェイドがレブロンはあいつはケチだと、
はい、
金にすごいケチだっていうことをずっと言ってたんですよ、うんうん、
子供のフェラーリ乗せないとか
あいつあんな稼いでんのにケチや、
うん、
で、まあ、今年からレブロンとウェイドチームメイトになってから一緒にインタビュー受けるのが多くて、
はい、
ちょっとあの真相どうなのみたいなことを聞かれたんですよ。それに対してレブロンは、いや俺はそんなことはないみたいなことを言ってたんですけど、うんうん、結局そのインタビュー内で、うん、あいつは海外に行くときに、あの携帯の設定でデータローミングをオフにするし、う
ん、リアルです
し、あの有料アプリを買わないそうです。
へぇ、
で、あとパンドラ、パンドラちょっと日本人わかんないかもしれないけど、あの Spotify とか、うん、音楽アプリあるじゃないですか、はい、あの音楽を無料で聴けるけど途中でこう CM とかが入ってくる、うん、あのでもあのレブロンは CM が入ってくるまま聴いてるらしいです。あの有料にしてない、
有料にするとその広告がなくなるよってやつ、
ね、あの Spotify とかパンドラとか有料でこうサブリスクサブスクリプション制にすると聞き放題、
はいはいはいはい、
CM とかに邪魔されないんだけど、うん、レブロンは CM が入るままずっと使ってるらしい。でそれに対してイマン・シャンパートが、
はい、
あのその通りだとあのウェイトトレーニングとかしてる時にコマーシャルが入ってくるからめちゃめちゃいらずレブロンはケチです。
なるほど。世界一のチャンパーにはまだならない。
一個だけあります、
はいはい、
なんかレオさんが今真面目な NBA の話してくれたんで、それ
今した俺
それからちょっと下ネタに戻そうかなと。
まあそうね、はい、
ダコくんっていう、
ダコく
んレイカーズ
ファンかな、
はい、あったこととかないんですけど、
うん、
なんか結構ツイートが僕この子の好きで、
なるほど、
ちょこちょこいいねしてるんですけど、
はい、
すごくいいねしたいのかって、いいねしたやつがあったんで、
はい、
ダコくん、
はい、
ティッシュもったいなく感じてゴミ箱射精のスキルを得得したこのスキルすごくないですか。
どういうこと。
ゴミ箱に直接射精するの
いや、どうぞ、何回か考えたことないよ。
ちょっと待って、みんな
待って、俺しか気持ちわかる。
いや
待って、ちょっと待って、ナンバーワン、iTunes、スポーツカテゴリーでナンバーワンを取って
いいの感じあります。今
いや今までにないほど当直球だ。
これはすごくいいツイートだったんです。
いや本当先週培ったあれを全て崩しにかかった週になったね。
まだ30人ぐらいからまたやり直すのか
な。もういいよスクラップ&ビルドでいいよ。
タイミングおかしくない
。この感じがいいんだろう、
ね、優勝した翌年に。
はい
以上。
まあ一人暮らし
いいね。ゴミ箱に直接やりますね。
でもいややったことない。
俺もないな。
ちょっと俺も考えたことはあった。
ええー。
だってゴミ箱にさいっぱいティッシュが
ゴミ箱にティッシュを仕込んで、あ、もう使ったティッシュがいっぱいあるから
何日間かで溜まったゴミがあって、
あ、それはあなたのゴミではなくて普通のゴミってこと？それともあなたのゴミが？
いやまあいろんなあるんだけど結局さティッシュがまああるわけよ。でそれじゃあ俺に直接やった方がティッシュ無駄にしねえんじゃないかなっていうのは確かにあの学生の時にちょっと思ったことが、
まあエコとかも
やらなかったけどねさすがに。
ダボ君は得得してますか？
俺は得得まではいけなかった。
でもだったら変な話水便器に直接やれんじゃない？
いやまあまあそういうがそういうことなんだけど、それ便器まで行かなきゃいけないじゃん。
部屋でできるっていうメリット。
くつろいだ状態で、ね。
そうそうそう。大丈夫かなこれ。
ひどい
な。ひどい。
とね、うん、こんな番組で本名を出してる大西レオには感謝。リスペクトしかないわこれ。
今週本出るんだよな。
後書きすげえいいこと書いてあったから
すいません、チャンパーをちょっと、
は
い、
世界一のチャンパーに俺はなる。
すいません、本当に
今週別に世界一のチャンパーになんなくてもよかったんですけど、はい、チャンパーさん、なんと頭に反り込みを入れまして、
あ
イエスノーアンケートこれをやったんですよ、
はい。
で、これ多分ですけど、これ僕、はい、ここから僕の推測なんですけど、はい、脳が多かったのか、今日のもう写真では反り込みがだいぶなくなった。反り込みをもう一回入れないっていう。
まあね、
まあ実際似合ってなかったですけどね、
はい。
で、そのまあ写真が上がったのがなんかティップオフパーティーみたいな、
ああ、う
ん、まあシーズン多分パス向けの方々とかに、
はい、
やるやつなんですけど、その写真をまあチャンパーが上げてて、
はい、
サンキューっていう文字とともに、うん、なぜか女性と握手してるって。
なんでその女性が意味あることじゃない？
こいつが何者なのか分かんないですけど、
お
でもなんかグリズリーズ界隈で見たことないような顔のやつなんで、まあついにファンにも手を出し始めたかな
って。なるほどね。
今週は別に特にチャンパー、あ、プレーシーズンのスタッツを、
お
お、
これ一応言っとこうと思って、
はい、
まあそのファンタジーで撮ろうとしてる方とか撮ってる方とかもいると思うんで、
あ、そうね、
まあ15分くらいの出場だったんですけど、うん、平均得点 2.8 得点1.8 アシスト、
うん、
2.3 リバウンド、1ブロック、 0.3 スティール、フィールドゴールパーセンテージ 33.3%、 スリーポイント 0% でした。以上です。
いや1ブロックすごいじゃん。
いいところ伸ばす。
36分間差したらね。
やばいじ
ゃん。3ポイント 1.8 本平均で打ってるんですけど、
はい、
あんだけまあオフシーズン入ってたのに本番だと入んないもんだなって思いましたね。
お前と一緒だよ。やたらシュートホーム研究所とかいうタグで入れまくってる動画しか。
でもそう考えると僕はチャンパーに近づけてるっていう部
分が、いやいや向こうが近づいてきてるのか。
なんならお前のが先駆者だ。
世界一カズマになりたい。
以上です。
はい、というわけで投稿コーナーいきます。
お
う、 NTR ネームランディ RK オートンさん。
めっちゃ投稿してくれんな。
ありがとうございます。
NTR ファミリーの皆さん、こんばんは。先日、同世代の中村慎介とのタッグで世界のファンを喜ばせたランディ RK オートンです。毎週楽しく笑わせていただいております。
ありがとうございます。
ただの質問となるのですが、 NTR コンテンツとしての目標を各 NTR ファミリーの方にお聞きしたいと思いメールさせていただきました。マークトゥナイトの NTR が成功し、日本の NBA クラスターさんたちの憩いの場として活動を遂げている NTR。そこでのさらなる発展を願い、この質問をさせていただきました。よろしくお願いします。
ないです。はい。
ないの？じゃあ、ミイさん。
なんだかさっきまでの話、あとでこれは非常に申し訳ない。申し訳ないけど、目標？
はい。
目標は、そうですね。日本の NBA 好きの方々にとって非常に有益な情報を与えられるような
ポッドキャストになれることを
切に願いつつ、毎日精進していく次第でございます。
なるほど。
はい、
はい、にゃおさん、
今のでいい気がするんだけど、なんか目標、
うん、
目標はちょっと僕はそんな明確に立ててないんですけど、
はい、
まあ、一番は憩いの場って書いてくれてたんですけど、
はい、
ちょっと全国のね、男性女性にとって、
はい、
癒しになればいいかなと。
なんで言い換えたのか全く分からない。はい、にゃお、にゃおじゃねえや。カズマ、
みんなにチャンパを知ってもらいたいです。
ああ、確かにね、
それはいい、
はい、
明確な
唯一いいのね。
唯一
僕はでもまだ諦めてないです。
お、
最近多分聞き始めた人は知らないと思うんですけど、僕去年の10月かなんかの回で NTR 去年の10月回かなんかで
週刊の
週刊じゃないです、あの月刊の去年の10月回ね、もう最近聞いてくれてる人も多分多いでしょうから、多分その事実を知らないと思うんですけど、あのスポンサーをお願いしたんですよ。
あ、なるほど、はい、
天下に。
あったね。
はい、
はいはい
はい。
で、いやちょっと今回はその実績だとスポンサーにはなれないですけど、天下の試供品をあげますよって言われて、なんか、まあ、リスナープレゼントみたいなしたことあったんですけど、
はい、
だからここまで来たらね、
確かに
別に天下でもデラベッピンでもね、
デラベ
ッピン、まあ秋の井でも何でもいいからね、ちょっとこの NBA ポッドキャストにスポンサー料を出してくれるエロいメーカーがあれば募集しますよね。
なるほど、
はい、
そこは今シーズン中の目標にしましょうか。
今シーズン中ですか。
いやいや、そんなのだってね、
はい、
もう聞かれてるわけでしょ。
まあそうですね、
確かに3年後の目標言われても困るでしょう。
なるほど、
ランディ
RKO トンさん、うん、すごいね、まさかランディ RKO トンさんからねもらうと、だって多分中村慎介とこの間タッグ組んだって書いてあるから多分本物だからね。
そうだね、
うん、レオさんがたまに冷たい時何なんですか。
次に行きたい時
というわけでスポンサー得ましょうよ。
はい、
まあ秋の入りでも天下でも期待しますよ。
はい、
はい、
そうしましょう。
ということで、
はい、
最後エンディングでございます。
はい、
そうだ、
一応2通、僕が拾った中で2通いただいてもらって、ちょっとご紹介します。
やべ
え。まず、ハタリンさん。
はい。
やっぱり、あのみんなでドドドッと言って、See you again ってのリズムが良くて好きだな。
うん。
次回は、彼氏にしたい選手でお話します。もう1通。犬猫キリンさん。今回も爆笑でした。次回は、バスケっぽい擬音語で、お願いしたいんです。どっち行く、擬音語と彼氏にしたい選手。
擬音、
擬音、
擬音かな。
じゃあ私から言ってレオ君で終わっていいですか。
はい、
はい、行きます。
こうですか。
はい、行きますよ、
はい、
3、2、1。ダムダム、
バコバコ、
ペロペロ、
エモーン。
See you again。 ちょっと待って、俺先週はニャオのトップバッターがおかしかったからああいう流れになったのかと思ったけど